もっこもこパレード。
僕はちょっとラジオをやってまして、ちょっとついでに収録もできればなみたいな感じですね。ちょっと、
はい、
ちょっと見させてもらっていいですか。
はい、
いや皆さんはあんまり関係ないですけど、ちょっと質問コーナーのラジオ配信できたら面白いかなっていうのも考えた感じなんですけど、じゃあ質問を皆さんからもらって、はい、まずですね、金原さんへ。
お、私ですか。
どうして弾痕がお好きなのですか。
セクハロ
自分で言ってますよね。
どうして弾痕が好きなんですか。あのきっかけは皆さんも知ってるかもしれないんですが、兵庫県の淡路島にあるあの謎のパラダイス、
はいはい、
まずそこがそもそもチンスポの巡りのきっかけで、うん、で弾痕にめっちゃハマったのは大阪の谷町9丁目にある団子様があるんですけど、まあまあそういう感じでハマったんですけど、何がいいのかって言われたら、こうちょっと何ですかね、こうでも性的にいいわけじゃないんですよ。
そうでしょ。
そうなんですよ。性的にいいわけじゃなくて、なんていうんですかね、もうこんなこと言うとちょっと頭がおかしいのかもしれないですけど、あのすごいパワーを感じるんですね。
あ、その弾痕像というか、はい、
っていうか明らかにこれを信仰しちゃうんだっていうような対象物じゃないですか。 でもまあそういうような違和感もありつつも、でもやっぱりこう人間が生まれてくるには絶対に必要なものでもありますし、でそれをこう長年、まあ、その歴史がすごく長くて、縄文時代とか石器時代からずっとこう何かしらその未知の力を感じて信仰されてきたというような背景があったりとかで、そういうのが好きだったりしますね。はい、こんなんでいいですか。
結構、うん、古いやつから新しいのまで見て回ってる感じなん
ですか。もう、はい、弾痕であれば何でもござるで、はい、
どこにでも東に弾痕があれば弾痕大体どこにでもありますけど
ね。まあでも石か木がいいですね。肉は別に肉棒はあんま興味ない
石か木がいい。リアルは別にいいって。
そうですね。
過去行った中で一番後悔した取材は何ですか。
僕ですか。
はい、
ですね、神岡鉱山というところに、もともと廃墟の写真を撮ってカメラマンになったんですけど、神岡鉱山というところに案内してもらって、もちろんそこは実は入ったら本当はダメなところだったんですね。で写真撮るだけなら実はちょっとグレーゾーンなんです。
はいはいはい。
サスペみたいに火つけたりしたら完全にアウト。
大体のものだ
けですね。
一応中のものをちょっと持って帰ったりしたらチェックアウトだ。でもそれを案内してもらってですね、亀岡鉱山を案内してもらったんですけど、地元の人にね案内していただいたんですけど、なんかその日はね 3,4 グループ来て全部で10人ぐらいになっちゃったんですよ。で、まあ、僕らが廃墟を巡ってる間に地元の青年団がそれに気づいて山狩りがありまして、おらーみたいな感じで追っかけられて
ます。怖い。
おー、はい、で最後捕まって、何してんねんお前らというふうに怒られたんですけど、せっかくね案内してもらったの、そういうふうに怒られた。
案内してもらったのになんですね。
そうなんですよ。でまあそこでヘルメットとかをかぶったんですけど、お前らでもヘルメットかぶってんのは賢いやないかみたいな感じでちょっと褒められたりもしたんですけど、結構まあ廃墟に行くとですね、それで、すごいいい写真が撮れるんですけど、やっぱりそういうリスクが、
廃墟は常にリスク含みですよね。で終わった後も後から怒られる可能性もあるので。
僕はまだ怒られたことは実はあんまり後からはないんですけど、まあ、実際に現場で怒られたり警察に見つかったりしたことも何度も実はあって、うん、だからやっぱりあんまり無茶したなと分かんなかったなという感じです
ね。廃墟は入ってないのに警察呼ばれて怒られたりもしたことありますね。八王子の病院なんですけど、
あ、
病院なんですけど、本当に
そうですね、
本当にみんなに行くといいですよ。
でも廃墟はもう なるべく勝手に入らない方がいい。
まあそうですね、本当に怒られますよね、
はい、あでも関西でこう有名なマヤ観光ホテルだ、うんうん、あそこが多分月一で今後一般に見れるようになりますので
、あいいですね、
はい、よかったら多分抽選が激戦になると思うんですけど、うん、よかったらまた応募してみてください。
皆さんはありますか、なんかその
なんかどうですかね、私結構そのまた弾痕の話しちゃうんですけど弾痕が山の中にあって、で山の中にあるってなるとまあしょうがないから近くまで車で行くわけなんですけど、そこでこう普通にこう脱輪とかしちゃってっていうことがあって、その時すごい後悔しましたね。
山で脱輪
はちょっと、そうですね、しかもちょうどそれはもう山の中の弾痕さんも見に行く途中だったんですけど、すごい大雨でいろんなところで土砂崩れが起きてる時で、で、わあ脱輪したって、まあしまったなと思ってたら、町内放送とかで土砂崩れが大量発生してます、今すぐ避難してくださいみたいな感じでもうそこにいても土砂崩れ来そうみたいな時があって、ちょっと怖かったですね。もうやめようって思いました。
本当にやばいです、
ね、無茶なことはやめようって思いました。わだちを見極めようって思いました。
僕も
いますか？
なんか僕もなんかそのもう一度僕への質問で生命の危機を感じたことがありますかみたいな。でもホームレスに話を聞いてたら、後ろにいるホームレスが俺の悪口を言ってるって言ってて、
はい、
なんとなく僕を振り向けないなとか思ってた。前にいる話を聞いてたホームレスが、そんなもん出すなってこう僕の後ろにいるホームレス出す
な出すな何出して
たうーんもう超やろうけど、バッて動いたらバッてやられそうだからっていうのはちょっと怖かったですけどね。
めちゃ怖いですよ。
その時チャイムが鳴ったんです。たまたまちょっと施設で。チャイムが鳴ってみんなうんってなった瞬間に、まあ、スパパパパパって走って逃げましたけどね。まあホームレス空いてる場合、危機になったら走ればなんとかなるっていう。
そんなもんですか？
そう、まあですね、昔のゾンビみたいなもんですよね。昔の走ったらまあ、そんなに俊敏に走ってくる。まあ、最近のゾンビ映画はね、また違いますけど、最近のホームレスは変わってないね。あんまりそこら辺は走ってくる人あんまりいないな。
なるほど。
最悪走って逃げれば大丈夫かなっていうのもあるんですけど。あと、まあ、僕もなんか一回取材というか、バイクでもスーパーカブで大阪来ようと思って、普通に平道で行ったら、本当に甲賀のあたりで寒くて死にそうになりました。まあ、すげえ、変なのがいっぱいいて、なんか金玉がいっぱい出てるのが、それ普通にしがらき山のたぬきみたいな感じで、なんか夢なのか本当なのかわからなくなった思い出がありますけどね。あんまり、まあ、車系のやつはガチで死ぬからって、あんまり無茶しない方がいいですよね、
そうですね、本当にね。
そんな感じで、旅のお供は何ですか？お菓子やお守り、勝負パンツ。
旅のお供はですね、僕も車で取材に行くんですけれども、僕は音楽でずーっと歌ってます、大声で、はい、あと、ね、もう何でしょう、工場夜景の場合夜撮って、うん、夜通し撮って、で昼間 1,2 時間寝て、でまたスポット探してなんで、あんま寝ないんですよ、3日間とかでなのでブラックガムをずーっと噛んでます、ずーっと噛んでます、死なないように
サンフランなんかどっちかというと車事故で死にそうなんです
ね。
言われますね。
現場では危ない の
は、
はい、
うわー、ハードですね、工場の撮影って、はい、実は、
ありますね、
ピアさん。あー、音も、旅の音も、まあ、でも私も車系になるんですけど、まあ、宿題を貸すために車の中で寝るので車の中にまあマットレスを敷いて、でその上に寝袋を敷いてって言って、もうベッドみたいになってて、だからあそこの、私は勝手にドヤカーって呼んでるんですけど、はい、もう一畳もない分の半畳分ぐらいのところでこう、まっすぐになって寝るっていう、あそこがお供です。
お供です。お供ですって言われて。いいですね。多摩川の河川的なホームレスよりも辛そうなんですよ、ね。そんなに何にもないですけどね。なんだろう。 僕も歌歌ってることが多いですけど、バイクなんで、はい、ガーッと歌ってたらハッと見たら普通に聞こえてるみたいな。
ちょっと気まずいよ。
気まずいです。
気まずい。
自分じゃ風の音で分かんないですけど。
そうそうそう。まあいいかみたいな。歌ってるとか、
ね、
普通に見られてる時ありますよね。あれ恥ずかしいですよ。今までで一番時間かけた取材は何ですか。
時間はかけた僕は割ともう現場に行ってパッパッとその場の時を撮るんですけど、うん、まあ北海道の室蘭に工事だけを撮りに行った方がやっぱりあの僕どこでも車で行くんですけど北海道だけはさすがにちょっと行けなくて、
うん、
はい、まあ、たっぷり一つのスポットで3日間ぐらいかけたんですね。普段は一つのスポットで一晩ぐらいなんですけど、だから3日間ぐらいかけたんで一番、時間をかけてかなりいい写真をというのが室蘭ですね。はい。
皆さんもすごいのありますもんね。こう Google のあれで星だらけですよ。
そうですね。時間かけて、いやなんか最近本当自分が不器用だと思うんですけど、一回の取材で終えることができなくて、で今もまだこう何ですかね、そのどこに出すとかも決まってないんですけど。山形県の山奥にあるもともとストリップ劇場だった今スナックのお店があって、はいはい、でそこがこう違法でストリップを見せてたみたいな話があって、で結構ステージとかも残っててすごい面白いくて誰もまだ見つけてないんで、でそこに今もう3回ぐらい通ってるんですけど、これどうしようかなって、山形の山奥なんですけどまだちょっと取材し足りないなと思ってっていう感じで今それですかね。あれどうしようかな、本当にどこに出すっていう感じでもないんですけどっていう
感じ。好きで通ってる感じ
ですね。そんな感じですね。も
う僕も受会とかっていうのに15年とか20年くらい通ってますからね。
そんなに行かれてるんですか。いや、
ほぼ最初の取材が受解だったんで、もう僕いたら取材できるものをまずやってるんで、ホームレスいるとか、受解あるっていうので取材始めてるので、こうスポーツとかやっぱ芸能とか骨がないとできないので、ね、そういうので始めてるので、受解とかはすごい長いですよね。樹海の仏様は入り口からどのくらいの距離にあるんですかって質問があるんですけど、まあ、意外と近いところが多いっていうのは、
え、そうなんですか。
まあ、夜入るので昼間だとまとめられることが多い。夜ってあんま進めないんですよね。
うん、
なんでまあちょっと入ったところで死んでることが多いですよね。
それ夜はどうやって明かすんですか。ね、寝るんですか。
あ、だいたい何日間か行って、うん、でその日その今回はやめたみたいな、何回も来て何回か目にトライしてとかじゃ多いですね。うん、まあ、そうなんで意外と生活した跡がある場所が多いですね。ホームレスの樹海の中で何日間かを生活してって人が多いですね。なんか暗い話になりましたけど金原さんへ、
はい、
散髪してる金原さんを撮影してるのは誰ですかっていう。
さっきのやつは東京のその今度は本を出すんですけど、それの時に一緒に付き添ってもらった編集者さんで、で大分のところはあの大分の友達になってもらいました。あの
取材はいつも複数人で行くのですかって書いてある。
いやーめったにないですね。
出て孤独のロンリーウルフです
はい、ロンリーウルフですね。結構これ言われるんですけど、ほんと結構シャレならないぐらい寂しいっす。
ああ、そう
ですよね。
はい、
ね、
まあ僕もほとんど一人ですね。
ね、
そう
ですね。
まあ、
まあでも楽ですしね。
楽です。まあでも確かに、ね、樹海とか廃墟みたいなところは一人と二人では全然違いましたね。一人は怖い、怖い、怖い。
チンスパは全然安全ですよ、ええ、怖いですよね、廃墟。
でも対象がいるところは結局一人で行ったって何人かに流れるわけですけど、やっぱ廃墟の方は一人だし、逆に言うと誰かいたらめっちゃ怖い。
怖いですね。
怖い。
向こうの方に人がいて、うわってなって、
ペコ
ってやったら向こうもペコって。
野生動物同士の
怖い人じゃないかな、どっちかなみたいな、
こう
ってしてこうってしてお互い特に近寄らずに写真を撮って帰るみたいなありますしね、入っちゃってそもそも警察いたらやばいなっていつも思ってますからね。僕が、僕の質問で樹海は電波は届くのです携帯の電波は届くのですかっていうのと、まあ、樹海に入るときにっていう、ね、スマホは入ったり入らなかったりなんですけど、ただ GPS はどこでも入る、空から GPS は独立して拾うので、ね、はいはい、ただスマホがあるというのも絶対で、やっぱりスマホがあれば GPS もわかるしっていう、それでまあ携帯の電波も入る場所も多いです。近くに、樹海の中にゴルフ場もできていたりするので、まあ、ゴルフ場が全域に携帯電波が届くようにできているので、多いです。で、やっぱり樹海に入るとき一番大事なのは多分靴ですね。
靴。
なんで、まあ皆さん入りたいなと思ったら、いい長靴を買うといいですね。
長靴がいるんですね。
僕とかで普通のブーツで行きますけども、なんか、松原タミスさんという、あのあれが、まあそんなに決まらなくていいですよって、普通にバンズで来まして、もうボロボロになってましたね、穴だらけになってました、ね、まあ靴はちゃんとしようねっていう、
靴滑りますよね、
あと小林さんへ、工場の照明は青や緑など、はい、工場ごとに色が統一されていますが、それは撮影後に加工しているんですか。
ですね、工場の照明はですね、まあ、オレンジっぽいのとか白っぽいのとかあるんですけど、一枚の写真で全てを正確に撮影するっていうのは不可能なんですね、今の時。なので撮った後に、まあ、なるべくその時の記憶を思い出して、それっぽい感じに仕上げはしますけど、ただもうそもそも撮れないもんなんで、仕上げはもう自分の好みで仕上げるっていうのが今主流になってますね。ですから写真で見ていただいた色、例えばあの緑っぽいのは緑っぽい照明ってないんですよ。あの蛍光灯とかで緑の成分が実は入っててですね、白く見えますけど、で長時間露光で8秒とか10秒開けたらその緑が映るんですよね、はい、だから緑は本当は白の照明なんです
、はい、あ、そういうことなんですね、
で緑かぶりって言うんですけど、結構それが良かったりするんです、
逆に、
はい、逆に良かったりするんで、なので、そういう感じで仕上げは最終的には自分の好みでしているという感じなんで、現実とはちょっと違う感じ。
ただ、はい、その普通にこうドローンで撮った映像を見ても意外と、あ、本当にこんな感じなんだな、はい、綺麗なんだな
って感じ
になりますよね、加工しなくても、
うん、そうなんです、すごい極端にしなければ結構まあまあ合うかなっていう感じです、
いやいいですよね、工場、
はい、
いや皆さんもじゃあ工場、初めて工場の写真撮りたいなと思ったら、
はい、
大阪の人がじゃあちょっと今度の日曜日にでもどこがおすすめだった
りします。あ、そうですね、あのやっぱりね、初め堺とか思うんですけど、堺は撮るところがすごい少ないんですよ、で見つけれないんで、ね、僕地元だから言うんじゃないですけど、尼崎がいいです、あの阪神久井聖駅、
全体的に言うそうな感じ
阪神久井聖駅の近くに、電車で降りて歩いて10分ぐらいで行ける工場スポットがあるんで、連合っていう工場なんですけど、そこだとスマホでも撮れるぐらい、もう工場手で触れるぐらい近くのところがありますので、誰でも撮れます、はい、なのでそこがおすすめ
です。尼崎です。尼崎はなんか結構ね、普通に街並みでも香ばしい場所が多い。
そうですね、あの小さな地
域が。僕は某尼崎事件のですね、某尼崎事件って言ったら尼崎事件
ですね、はい、
まあ、犯人のその、確か犯人のそのおばあさんが住んでる家に行ったんですけど、はい、なかなかすごい雰囲気でしたね、そのすごいボロボロの家の前に井戸があって、そこが井戸が封じられてて、でその前で警察が立ち入り禁止のテープがビャーって貼ってあって、ああいいもん見たなと思って100円投げて入ってきました、投げて
実はその連合もあの駅からちょっと歩いていくんですけど、その途中に、その隅田さんが関係して殺した人が 床から 2,3 人出てきたところがあります、うん、その
建物の近くは。あれもね、そこの中屋でそこだけがね、
あ、そうそうそう、
バーンとなくなっててね、
そこです、
はい、そんな、はい、国ね、燃料力がなんかスタンドでそこだけ切り取ったからにスポーンとなくなってるからね、なかなかね、そう、あの時期はいっぱいスポットがあるんですよね、あの死体が見つかった工場だったり、そう、まあ、屋上に建てられてたマンションだったり、ね、まあ、美和さんはもう死の匂いがする。
山ヶ崎は工場の楽しめ、
ね
ね、死の匂いを嗅げる。
美和さん的にどうですか、なんかここ大阪の人でじゃあ今度の日曜日行ってみようみたいなおすすめの場所とかってあります？
まあでもナンバーは、ナンバー楽しいですからね、歩けばチンスポみたいな、
例えば、
まあ、ちょっと離れてますけど、ナンバー八坂神社っていうところに大きい獅子
の、あ、はいはいはいはい、なるほど、
はい、あと、ナンバーの道頓堀ホテルっていうホテルが道頓堀沿いの、それも、はい、あっちの方ですね、西の端の方にあるんですけど、そこにはすごい大きな、あの顔、顔が柱に顔がね、バンバンバンバンって4つ並んでて、で、その顔がそれぞれこう、東洋人とか、アジア、北欧人とか。
ニコちゃん太陽みたいな。
そんな感じ。
顔からいきなり足が生えてて、あれすごいですよね。最初見たときびっくりしました。
へぇー。あと、もうすぐそこには、もこもこの苔が生えた不動明王が。いたりとか、まあ、ナンバー歩けば、いろいろ。
まあ、なんか僕がよくイベントさせてもらったりする、ナンバー、味噌のビルっていうところも、普通に今2階は飲み屋街になってて、ちょっと面白いですけど、はい、そこもなんか裏階段を歩いたりすると、なんか封じられてる部屋があったりとか、なんか天井がぶち壊れてて、それただ古いだけがあってるな、なんか変な、
ビルですね。
ビルですよね、あそこも。すごい古いビルで、なんかこう、香港だったかな、台湾だったかな、オーナーが作ってるから、なんかすごい中国っぽかったりとか、うん、オーナーの部屋とかがいきなりあって、見ると中に高級車が入っていったりとか、なんかいろいろあるらしいですよね。
面白いですね、
その。あ、じゃあ、ナンバーに。ナンバーにこういう風に今からでも行けますけど、
今からそこに行きましょう。
そこに行きましょう。行きましょう。打った2時間の打ち合わせじゃないですか。そうですね、質問はそんなもので、僕への質問があったけど、じゃあちょっとだけ答えましょうか。ちょっと相模原の事件現場が、この間行ってきたんですけど、聞かせてくださいって、まあ、まあ別に、そうですね、普通に大変で、もう本当に現場に行くともうあれぐらいの規模になると新聞とテレビ局とが死者まで全部組んで、もう100人単位で200人ぐらいの感じで記者がいるんで、もう中から一人が来るとそのままにズワーってここら下がるんで、その様子がね、なんか水族館見てるみたいな面白い、人が歩いてると胸がーって人がもらって歩いてる、そういう現場って意外といけるので、事件があったらバイクとかでバーって行くといいですよ、なんか普通にいいと思うんですよ、行っちゃいけない理由がないので、全然行っても全然大丈夫なので、あの様子をね見てるとなかなかすごいですけどね、なんかみんなゲラゲラ笑ってますしね。NHK とかなかなかできにくくていいですよ。まあこれラジオなんであんまり言えないけど、なかな
か。出ちゃってますね。
もう本当に NHK 大好きなんで。まあ、払ってないですけど。
大丈夫ですか？
いや、大丈夫だと思います、はい。そうですね。そんなことなのかな。で、まあ、またその、そういう、事故物件のイベントの時にそういう事故物件の写真を見て、ちょっとゴミ屋敷の写真をカラーで見たいっていうすごい人もいましたけど、またこれもまたちょっとゴミ屋敷にずっとバイトで入ってまして、2年間ぐらい働いたんですけど、その時の映像とかもまたいつか再発って結構とても面白かったです。
ありがとうございます。いらっ
しゃいませ。僕かな。イノシシを腐らせてる頭がある。 って言ってましたけど、あ、僕部屋にもらったイノシシの頭を、うん、こう頭蓋骨にしようと思ってそのまま行く年月で2年間放置してあるのがあるんですけど、きっちり目張りしてあるんですけど、たまに何かが漏れて臭いって、2つあるんですけど、
2つも。
だからもうね、腐りきってるんで、ジャブジャブ洗ったら頭蓋骨になるんですけど、今までクマと、クマ、イノシシ、シカ、シカはあれなんですけどね、シカの頭は水曜のカッパネラのコンマイさんにもらったんですけど、でもまあそれもまた僕はあのそれ知らなくってもらってるんで、だいたい会うミュージシャンの人で僕知らなくて申し訳ないんですけど、しかもそれこそロフトっていうライブハウスで、解体イベントをやるって言ってて、それを聞いて頭いらないって言ってた、頭欲しいって言ってたはいってもらって普通に普通に角が生えてるんですみたいなのを、ビニール袋で包んでこう角を持って普通に電車の中央線に行ったりとか、
すごい。
いいかつのグーン。
絶対隣座りたくない
ですね。ちょっとバイク乗るみたいな。ちょっとバイク乗る。持って帰りましたけどね。
すごいですね。
いいですね。あと工場写真感動しました。
ありがとうございます。
そんな感じで綺麗なものと面白いものとショッキングなものを交互に見せられた頭の中に入ってて、
そうですね、
意外とバラバラですからね。
そうでしたね、結構バラエティでね。
そういう感じですね。
はい、
またなんかやりたいですね、なんか面白いかったですね。
そうですね、意外と楽しかったです、
まあ、全然ネタ残ってますもんね。残ってるのもクソな話ですね、
めちゃめちゃあります、
めちゃめちゃありますもんね。オールナイトでもやります疲れますけどちょっと冷笑もありましたけどね。
はい、そうですね、冷笑もね
そうですね、またなんか画像、またそれぞれのイベントとか、なんかとか写真とか本とかもありますし、なんかまたできれば、お見せできる機会があるといいなぁ、なんて思います。はい。という感じで、
はい。
物販もありますよ、ってな感じで終わりましょうかね。
はい。
じゃあ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
幸せになるためにみんなでずっとずっと幸せになるために信じているのは、ガスト様。